坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは上原明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この上原さんなんですけど、はい、ちょっとどう説明していいかわからないぐらいの面白さなんですよ。上原さん、これちょっとねリスナーの方にちょっと今からね通じるかちょっと不安なんですが、このね上原さんとお会いしてから、うん、本当つくづく話されてることが面白くて、いつか呼ばなければいけないと思いながら、
はい、
ちょっと考えてたんですが、これねちょっと本当説明するのは難しいんですが、まあ、一応プロフィールを元にご紹介したいと思います。はい、1975年東京都の三宅島ご出身です。三宅島ご出身って初めてですよ僕お会いした、
うん、そうですよ ね、あんまりあの皆さん聞いたことがないっていう、
ね、あんまりないですよね。牧野さんもあります、
は
い、
初めて
ね、うん、ですね。で小学校5年生まで三宅島に住んでいらっしゃいましたが、三宅島の噴火により通っていらっしゃった小学校がなんと溶岩で埋まってしまう。すごい経験をなさって、
そうですね、
これがすごいまた、うんうん、そしてこの頃ってプロフィールに書いてるんですが、うん、UFO や精霊にも遭遇なさった。これちょっと後で深掘りしたいんですけども、でその後ですね2000年に東京学芸大学の国際教育学部をご卒業になさり、製造系の企業に入社ということなんですね。でこの10年は PR、広報業もご担当なさっています。で上原さんとのちょっと出会いなんですけども、僕なんかはですね、うん、あのね企業の講演会にお呼びいただきまして、はいはい、まあそれがちょっと受けたか受けてないんだかちょっとよく分かんなかったんですけども、うんうんうん、あの帰りの飛行機でたまたま上原さんとお会いしましてね、あのねそしたら、いや今日良かったですよということで、うんうん、食事に行くことになったんですよ。牧野さんどうですか、
はい、
あの企業に、うん、ほらなんか講演に呼ばれる、はいね、それで、うんうん、ちょっと個人的な交流を持って食事行くってあんまりなくないですか。
あ全然ないね。
ね、
ないない、ない。
それでさ、うん、牧野さん聞いてくださいよ、うん、上原さんに、うん、あの食事行ったわけですよ、うん、で最初に、うん、上原さんと一番盛り上がったのがなんと異世界の話。
異世界
あのニューワールド。
ああ、
はい、
異世界、ね、
異世界で、うん、この前もお会いしたんですけど、うん、上原さん最近何に興味がありますかって聞いたら、なんと上原さんが、うんうん、間髪おかず、
はい、
土偶ですって縄文文化ですってなんだこの人はという感じでずっとお付き合いさせていただいてるんですが、うん、
なるほど。
上原さん早速なんですけども、はい、なんでそんなに面白いんですか。
いや自分では面白いとは思ってないんですけどね、はい、まあ、ただ変だとは思ってます、ね、
本当ですか。いやしかも僕もねそういう話めちゃくちゃ好きだから、
そうですよ、
ね、あまりにも話が乗ってしまって、うん、すごかったんですけども、うんうん、ちょっと幼い頃の話に戻りますけども、はい、UFO や精霊にも遭遇なさったっていうところなんですが、
はい、
これ UFO でどういうタイミングで見たんですか。
これはですね、うん、何回かあるんですけど、はい、保育園の時ですかね、はい、1回はね、はい、これは昼寝が終わってね、はい、着替えて空を見てたら UFO が落ちてきたっていう。
ほら落ちてきた。ほら面白いでしょ牧野さん。ほら普通だったら見たで終わるじゃん。
そうそうそう、
落ちてきたん
だ。落ちてきたんだね。
落ちてくるんだよ。え浦さんそのちょっと記述、はい、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
そうですね、まあでもすごい音がね聞こえたんですよ、うん、で空を見てたら友達と一緒に煙を吐きながらね、円盤が落ちてきたっていうのを、はい、まあ、目撃してしまったと、はいはいはい、でもその後それがどうなったかっていうのは全然わかんないんですけど、うん、まあ、結構一大事ですよね、うん、
いやそれは一大事ですよ。
そうですよね。
いや普通ほら飛行機、うん、ヘリコプターが落ちたってそれはもうトラウマでしょうけど、うんうん、UFO が落ちたんでしょ、はい、
もう完全に円盤でした本当
に。完全に円盤でした。でちなみにその当時の上原少年は、はい、まあ、少年というかもっと小さいですね、まあ、
もうちょっと小さいですね、はい、
それをなんか周りにこう言ったりとか親にご説明なさったりとかしたんですか、うん、
かなり喋ったんですけどね、はいはい、誰も信用しないというね。
上原さんそれなんででしょうね、はい、ちょっと質問なんですけど、
はい、
以前、ね、うんうん、映画プロデューサーで超有名な方をこの番組にね、
はい、
お呼びしたんですよ、はい、そしたら真顔で天狗に会ったと言われる。で俺もうすぐ信じたんですよ、うん、
なるほど。
で周りは笑ってましたね。あれなんでですかね。
なんでですかね、うん、ただうちの父親が若干ずれますけど、うん、話が雷の子供見たことがあるってね、やっぱ真顔で言ってましたね、はい、
上原さんちょっと深掘りしていいですか。
はい、
ね、天気の子は映画で聞いたことあります、はい、雷の子は俺初めて聞きましたけど、
うん、雷の子というかですね、うん、海でこう電電太鼓を持った、はい、鬼みたいなのが溺れてたのを見たことがあるってね。はい、
マジですか。
でもそれをね、はい、真顔で言うんですよやっぱり、
はいはいはい、
だから多分本当なんだろうなっていうのは、はい、まあ、親の影響もあって僕はだからこういう世界もあるんだろうねっていうのは。
上原さんちょっと UFO の2回目遭遇なさった話を聞きたいんですが、はい、その前に、
はい、
やっぱりそういうものに会うっていうのは人生に少なからぬ影響を与えますか。
そうですね、うん、 当たり前と思ってるものが当たり前じゃなかったりとか、まあ、結構考え方は柔軟になるかもしれないですね。
なるほど、はい、2回目はどんなタイミングだったんですか？
2回目は、まあ、ちょっと言いづらいんですけど、やっぱりすごい音がね、はい、小学校の時ですけど、はい、まあ、空の方で、まあ、日中ですけどね、
はい、つまり次は、まあ、中学校っていうか、
はい、そうですかね、はいはい、すごい音がしたんですよ、で空を見たら戦闘機に追っかけられてるっていうのを見たことがありますね。
え、自衛隊の？
いや、これは分かんないんですけどね、はいはい、これ喋っちゃっていいのかなってたまにね、思うことあるんですけど、はい、いや確実に追いかけられてたんですけど、ただスピードが全然違うんですよね、
はい、
円盤が速すぎてやっぱ追いつけない戦闘機がっていうのを見て、はいはいはい、でもこれは僕一人でしか見てなくてですね、でまあ親にも言いましたけど、まああんまり信用されずっていう、そんな感じですね。
もっと気になったのが、この精霊に出会ったってこれないですよ、なかなか、
そうですよね、
これ何ですか？
これはね、どう表現していいかわからないので精霊って言ったんですけ ど、
なるほど、
僕が住んでる島って10月のとある日、必ずその10月の中旬ですかね、山を見ちゃいけない日っていうのがあるんですよ。
はあ、それはアニミズム的なやつですか？
そうですね、おそらくこう島中の神様が一堂に会するので、外に出ちゃいけない夕方で、山を見ちゃいけないっていう日があって、で山から太鼓の音が聞こえるんですよね。
へ、
夜中にこう誰もいないんだけど太鼓の音がする、
はい、
でその太鼓の音が、まあ、僕も聞いたことあるんですけど、その太鼓の音がする山につながる山道があって、ある夜ですけど、そこの山道のところをこう光を放った人というかね、人って言っていいのかちょっと分かんないんですけど、太鼓を持った人がすごいスピードで動いてった、だそういうのを見たことがあって、その時にやはりその生暖かい風が吹いて、ちょっと次元が切り替わっていうようなね、なんかそういう瞬間を感じたことがあって、まあなんて表現していいか分からないので多分精霊と。
なるほど、
はい。
ちなみによくね、まあ、有名なところでは柳田国男の、ね、民族学の研究が有名で、またはかつて阪大にいらっしゃった宮田先生とか、まあ、各地の伝承とかね、いろいろありますけども、ほら昔の言い伝えなんですけども、今見たっていう人ってそんな多くないと思うんですね。上田さん、これなんでなんでしょうね。同じようなとこに生まれても、見た人と見ていない人の違いってこれ何ですか？
これはね、運ですかね。
運か。
まあただその見た時もね、一緒にやっぱりそのうちの親が歩いてたりとか、その山道の隣をね、でも僕しか見てないんですよ。で風が吹いて温度が変わったりとか、ちょっと時空が変わるような感覚っていうのは僕しかやっぱ感じてなくて、同じことは起きてるんですけど、感じる人と感じない人がいるのかなっていう気がしますね。
あるですね、上原さんと共通のね、先生がいらっしゃいまして、まあ、その先生曰く、ある種のこう人間の違いじゃないけれども、なんかすごい敏感に感じる人と敏感に感じない人がいるようですけど、やっぱりその人生観も変わってくるんですかね。
まあ、そうですね、やっぱり人生観変わると思いますし、で僕の場合は多分この三宅島って島に住んでて、まあ、なんかあったらその噴火で全て埋まっちゃうとかね、あとはそういうこう UFO とか精霊みたいなものを見たっていう経験があるので、まあ、なんか今の世の中で起きてること、これって人が考えたり作ったりしてることじゃないですか。なのでもっとそれ以上に大切なものがあるのかもしれないなとね、そういう考え方はやっぱりこう根付いてるのかなと思います。
上田さん、それをちょっとより分かりやすくすると、まあ、論理的な世界があるとして、そこではこう把握できないような何か、もう人間の能力というか頭脳を超越するような世界がもう固めにあるということですか？
そうですね、やっぱそれがこうリニアというか同時並行で、やっぱりその見えてない世界っていうのも、まあ、あるんじゃないかなっていうのは感じますね。
これ上田さんね、ちょっと聞いてみたいんですけども、企業の中で PR とかね、広報業務をご担当なさってるでしょ、そうすると、まあ、通常の会社員が出会わないような、いわゆる知識人とか、まあ、有名人、まあ、その中には例えばインテリと言われてる人たちや、もっと感性だけで生きてる小説家とかじゃないですか、なんか全然違うもんです、通常の生き物と。
まあ、通常の生き物というかね、まあ、考え方というかやっぱりちょっと違うなっていうのは感じてて、まあ、ロジックとかしっかりしてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、でもやっぱ共通してなんとなく言えるのは、その目に見えない世界とか いわゆるオカルトとかスピリチュアルみたいなところをに興味を持たれてる方が多いかなっていう気がします、ね、なるほ
ど。これねもうちょっと名前言えないんですけどね、上原さんにある食事会にお誘いいただきまして行ったら、超有名な小説家の人とか、もう超有名な劇作家の先生とか、ね、超有名な夫人の方、
はい、
これ夫人の方としか言えないのがミソなんですけども、ね、つながりがあってね。
そうですね、
やっぱなんか惹かれ合うものがあるんですか。
なんかそんな気がしますね、
なんかね、はい、ちょっとこれ変な質問なんですけども、なんていうかほら、ある場所に行った瞬間になんかゾッと感じるとか言うじゃないですか、確かあれですよね、上田さん、もともとパワースポットっていうのは、なんかご利益がある場所という意味じゃなくて、こう近寄ってはいけないとか、
はい、
危ない霊気が漂ってる場所っていう意味が近いっていうふうに聞いたんですけども、特に上田さんもそういったところに行ってなんか特別に感じたりすることあります？
どうなんですかね、ちょっと僕もその手のこう専門家じゃないので、基本的にはただのサラリーマンなので、なんとも言えないですけど、でも最近こう神社を巡るとかっていうのは結構やってるんですね。でもそれっていわゆるこう世の中で流行ってるパワースポット巡るっていうよりは、もともとそこにきっと、もちろんマイナスのエネルギーもあるかもしれないですけど、貴重というか重要なねエネルギーみたいなものが存在してるのかなって気がしてます、
上原さんね、ちょっと僕が上原さんに興味持ったのはすごい特別なとは言わないけども、特別な人に会ったりとか、いろんな場所に行かれてるじゃないですか、でリスナーの方にね、ある有名人に会いに行けっていうのはさすがにちょっと上原さんのような立場じゃないといけないと思うんですが、場所ぐらいだったらいけると思うんですよ、なんかこの場所おすすめっていうところないですか。
そうですね、それこそ、坂口さんの、多分ご出身の佐賀、佐賀にある巨石パークっていうのがあるんですけど、
ありますあります、
これ地元の方もあまり知らない
そこを紹介しますか、巨石パーク、
ここはすごかったですね。
上原さん、そのすごいを、よりちょっと言語化いただくと、
そうですね、昭和の本当にこうバブルの頃とかにあった観光地みたいなね場所であるかなと思うんですね、すごいこうマスコットがお出迎えしてくれるような観光地なんですけど、ちょっと舐めてたんですけど、もう巨石の数とですね規模とかがすごいんですよ。で結構なんかその巨石があった場所ってもともとなんか意味があるんじゃないのかな、その巨石を元にして人が集まったりとかで、巨石自体をどうやらその通信の装置にしてたとかね、いろんな諸説があるんですよね。そういう意味で言うと結構昔からやっぱ重要な場所だったんじゃないかなってとこで、でやっぱりそういう巨石群の中でも佐賀のその巨石パークはすごかったなっていう気がしますね。
牧野さん、これつくづくすごいでしょ、だって巨石だぜ巨石、いやでもね、浦さんこうおっしゃってるんですけども、先日発売になったムーのね、異世界の歩き方っていう傑作があって、すごいページ数が巨石に費やされてるんですよ、巨石ってやっぱり人間の何かがあったんじゃないかっていう、
そうですね、ロマンかもしれないですね。
いや本当にロマンかもしれないし、なぜその巨石がある特定の場所に、なんか人々の何かある種の訴求性を持ってですね、存在してるのかっていうのがなんかあるんでしょうね。上原さん、次何かありますか。
場所ですよね。場所で、でもすごい場所だなと思うのは、前にもちょっとお話しした、やっぱりこう諏訪とかね。
諏訪、上田さん、諏訪の魅力ってどこら辺にあります？
諏訪は僕は、長野出身でもないし、諏訪も1回しか行ったことないんですけど、なんていうんですかね、本当に野生味がある場所というか、
野生味、
なんかその今はもうやってないですけど、もともと生贄の文化とかね、多分地元の人たちからするといろいろな捉え方があって、いろいろな歴史があって、僕みたいな人は簡単に語るなっていう話かもしれないですけど、あそこってなんかそのすごくホッサマグナというかね、東と西がこうぶつかるような場所であったりとか、そういう意味でも土地の力もすごいですし、でやっぱりその文化的にも人の暮らしっていうところでも、より現象的というかね、そんなものを感じるんですよね。
なるほどね。上原さんね、今ね座ってね、おっしゃる前に、前にも言ったと思うんですけどっておっしゃいましたけど、それは以前ですね、僕が雑談程度で仕事の話をしてたんですよ、悩み相談したら、まさかの上原さんが一言、座に行きなさいとこの人生その答えなかなかないですよ。でね、でそしたらまたね、ご丁寧に上原さんが僕に対してどういうルートで行ってくださいっていうのを書いてくれて、すごいんですよ。でちなみにね、さっき佐賀の巨石パークの時に、上原さんがバブルの時の、いわゆる、観光地とお話ありましたけども、そのバブルつながりで、これね僕ね面白いと思ったんですが、上原さんが会社員の傍ら 鎌倉のカフェなどでゲストを、まあ、招いたトークイベントなさっているということで、うんうん、テーマ、まあ、タイトルかな、タイトルがバブルを知らない僕ら世代のトークセッションってことなんですが、うん、
はい、
これ上原さん今リスナーの方に紹介するんですが、うん、これって通常一般のリスナーの方も行っていいんですか？
あ、もちろんご興味ある方はね、あの来ていただければと思うんですけど、
じゃ鎌倉のカフェまで行ければ、
うん、そうですね、カフェとか、うん、まあ、いろいろな場所でやってるっていうのはありますけれども、うんうん、基本的にはカフェみたいなところに人が集まってもらう、でそういうところであのサロンみたいな空間作れればなっていう、うん、ところですね、
は
い、
これまで19回ほど開催なさって、まあ、リアルイベントだったり、まあ、オンラインイベントもあるんですかね。
そうですね、
はい、上原さん、この人選、まあ、今から、ね、ある、ね、いろんな人の名前読みますけれども、うん、この人選ってまずちょっと、ね、固有名詞言う前にどうやって決めるんですか？
もともとは、うん、あの知り合いだった人、
はいはい、
で知り合いなんだけど、うん、あの、うん、都内ってまあイベントたくさんやってるじゃないですか、
はいはい、
ただやっぱりそういうこうね、ちょっと離れた郊外で、まあ、都内で普通に出られてるようなね、あの有名な方が来て、でしかも小規模のところでイベントやるってすごく面白いなと思って、うん、で大体知ってる人たちを最初は呼んでたっていうのがありますね、うん、
一番ね、僕ね、おおと思ったのが、うん、まあ、作家のロバート・ハリスさん。
まあそうですね、
なんかロバート・ハリスさんをこう見つけてここに引きずり出すっていうと失礼ですけど、
はいはい、
出演させてるって難しいんじゃないですか、うん、
いや、あのね、意外と、まあ、あれなんですよね、ロバート・ハリスさんってもともと僕も大好きだった作家で、うん、まあ、大学生の時に本読んでて、で社会人になってから仲良くなったんですね、うんうん、で仲良くなったらこんなに気さくな方いらっしゃらなくて、ちょっとこんなことをねイベントでやろうと思ってるんですけどって言ったら、もう簡単にあのいつでもいいよっていうことでね、うん、お返事いただいたっていう状況ですね。
なるほど。だからですね、ちょっと僕がね、うん、今まで19回開催なさった中で、はい、おーっと思ったのが、こういう名刺出しますと、うん、ロバート・ハリスさん、
うん、
あと石井光太さんですね。
あ、はい、
石井光太さん、こういうとこにっていうのと、あの川口健二さん、うん、
あ、はい、
あとはですね、なんかすごいなと思うんですが、わ、大宮エリーさんもいますね、
はい、
なるほど。この辺のなんかどういうトークセッションをなさってるんですか？まあ、もちろん人によるでしょうけど、
う
ん、
そうですね、あの大体皆さんその、まあ、人選した方、あのお願いした方ってやっぱり面白いアイデア持ってたりとか、うんうん、まあ、すごい活力を持ってね、活動されてる方ばっかなんで、まあ、聞いたことによって聞いた側がものすごいヒントを得られればいいなと思って、まあ、あの声をかけてるんですけど、まあ、その時ドキドキで全然、まあ、おっしゃる通り違うと思いますね、うんうん、テーマとか、はい、
これ上原さんとね話していてつくづくびっくりするのが、うん、いろんな有名人の名前が出てくるんです、うん、そしたら上原さんがその次に、うん、いやよくその人たちの家に行っていらっしゃるとか、うん、この前食事したとか、うん、もうねびっくりしたのが、うん、あるちょっと神社があるんですけどね、うん、歩いてたら見つけたとか、うん、あの遭遇率の高さと、うん、あの上原さん仲良くなり率の高さってあれどこら辺に秘訣があるんですか？
どうですかね、あの、もともとは本当仲いい人だったんですけど、うん、途中から会ったことないんだけど、例えば本を読んでね面白いなと思ったりとかっていう方に直接僕連絡するんですよ。
いやなかなかできんですよ、
はい、
これはで、
はい、
その突破率って相当高くないですか、うん、
突破率はほぼ 100% かもしれません。
それがすごいな。
これすごいよ、はい、だってちょっと牧野さん聞いてください、うん、あのこのディレクターに斉藤さんという方がいるんですが、うん、こんなに仕事をしてるのに、うん、家に行ったことがあるどころか、うん、食事すらしたことないです
よ、うん、確かに確かに
これ、うん、まあ、家に行くっていうのはちょっと問題があるからもちろんしませんけども、うん、いやお茶飲んだことすらないよ、
うん、
いやそれですけど上原さんのそのなんか著名人の数々の人たちをこう突破して家に行って仲良くなるってこれどういう、まあ、ノウハウはないですよね。
まあ、ノウハウはないんですけど、うん、まあ、でも本当誠意だけですよね、うん、あのメールにしてもかなりその相手のまあ著者読んでここが僕にとってすごくポイントだったとか、まあ、相手の方が言おうとしている伝えたいメッセージとか持ってらっしゃる感覚みたいなところをどれだけそこに添えるかっていう部分はあると思ってますね。
それはいわゆる直感に近いような何かのひらめきで、あ、うん、この人だっていうなんかもうなんていうか、
はい、
この人だっていうなんか思いがあるんですか？
そうですね、まあ、うん、特にあのこれ18回目の竹倉さんっていうね、うん、
はいはい、
あの
人類学者、
はい、で、まあ、ちょっと去年あの結構業界騒然とさせた土偶を読むっていう、うん、はいはい、まあ、本ありましたけど、これ読んだ瞬間にこの人はやばいと思ってですねで すごい連絡したっていうのはありますね。
いや、あの、まあ、ちょっとね、リストの方はご存じないかもしれませんが、うん、竹倉先生っていうのは、うん、昨年ですね、土偶を読むというので、なんと、うん、もう衝撃的な一文から始まるんですね、うん、私はついに土偶の正体を発見したと、
う
ん、で、あれは植物、まあ、あの食べる植物を模したものであったっていう恐るべき説がこう展開されるんです
けど、そうですね、
上原さん、あれすごかったですね。いわゆるほら、縄文文化って、まあ、一番有名なのは誰かな、岡本太郎かな、まあ、いわゆる弥生文化に対して縄文文化のこうなんていうか境目のない、はい、活力にあふれた芸術っていうのが、まあ、はい、再び見直そうっていうのを文化はあったけど、まさか、はい、弥生に対してこの縄文っていうのは完全にこうなんですか、あの稲作からの転換期でもなかったし、むしろあの土偶っていうのがある種のなんか植物をこう形にしたもんだっていうのを恐るべき、なんですかね、
そうですね、
必要とも言っていいぐらいのこう研究で解き明かしていく、
はい、
読んだ瞬間ですか、
読んだ瞬間に、そうですね、あのこの人の考え方とかやっぱ価値観を変えるっていうところにチャレンジしてるっていうことにちょっとビビッときてしまったっていうのが、
いやだからあの手のですね、あの、はい、まあ、研究っていうのはちょっと間違っちゃうととんでも説になっちゃうし、
はい、そうですね、
ね、でかつ常になんかね、天動説地動説の時代から何らかの世界の定説を覆すのはそのちょっとやや危ない考え方でもあるし、その見極めは基本的にまあ上原さんのもほぼ直感に近い形だったってこと
ですね。そうですね、うん、まあ、あとなんか例えばこう道を歩いててちょっと変な人がいたなと思った時にチラッと見て、あの目背けてしまう場合もありますけど、二度見してしまう人っているじゃないですか、なんか魅力を感じて、多分そういう人なのかなって気がしますね。
なるほど、今名言出ました。これ多分テレビだったら、はい、上原さん今黄色いテロップで、はい、出てました。
あ、本当ですか、
はい、二度見する人が危なくていい人だ、いい人だ、はい、
いい意味で危ない
っていうことですかね。なるほど。ちなみにですね、ちょっと上原さん時間も少なくなってましたんで、はい、このバブルを知らない僕ら世代のトークセッションにちょっと興味あった方はどういうふうな調べる方法ありますかね。
そうですね、うん、あの実はそんなにこうなんていうんですか、宣伝をしてるわけじゃなくて、まあ、基本的には口コミっていうケースが多かったりもするんですけど、うんうん、ただあの Facebook にページがありますので、
なるほど、
はい、そちらを見ていただいて、まあ、ただその定期的にやってるわけではないので、僕が気が向いたらやるというので、まあ、ご縁があれば、タイミングが合えば、はい、来ていただくって感じかもしれませんね。
そこもご縁ってことですね、
はい、
ました。残念ながらお時間が来てしまいましたが、まだお伺いしたいことがございますので、来週はうちの牧野さんの人生相談というのを中心にしたいと思いますが、はい、ご出演いただけるでしょうか。
あ、もちろんよろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで今週のゲストは上原明さんでした。来週もお願いします、はい、
よろしくお願いします。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。